5ページから8ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問の対抗、質問内容と回答。姿勢を問う、一般質問、Q&A。第2回定例会では、10人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した項目で記載されていないものは、項目の後に記載なしと案内します。なお、記載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間を60分から45分に短縮して、一般質問を行いました。小林菊夫議員、創成会、6ページ。市長の政治姿勢について、財政運営について、津波公民館について。市長の政治姿勢。質問。今期4年間の総括と、公約の進捗状況について伺う。回答。対話する姿勢を基本姿勢とし、徹底した現場主義を貫き、市民が主役の姿勢実現のため全力で取り組んできた。コロナ感染症から市民や事業者の皆様の命と暮らしを守ることを最優先に、君津を元気な街にするため、経済、防災、子育て支援、教育、高齢者福祉など、各分野において事業を着実に前進させ、公約の進捗は9割を超える着手率を達成することができた。質問。来たる10月23日の君津市長選挙に2期目を目指し出馬する意欲があるか伺う。回答。市民の負託を得て、2期目の市政運営に全力で挑戦したいと考えている。今後の財政見通しと公共施設整備。質問。今後、施設整備を進める上で、投資事業にかかる予算配分をどのように考えているか伺う。回答。清和地区拠点施設整備事業や、大和田坂田小学校統合施設整備事業など、大規模な投資事業が賄える、比較的大きな規模の予算枠を見込んでいる。津波公民館の早期建て替えを。質問。老朽化等により、早急に建て替える必要があると考えるが、今後の整備方針について伺う。回答。更新時期を迎えた公民館整備は、令和5年度中に再整備基本計画の策定を予定している。津波公民館の一部が土砂災害警戒区域に指定されたことなどから、早期の再整備を進める。質問。建て替え場所の選定について、現時点の考えを伺う。回答。津波地区には公共用地が少なく、民有地の購入も考えられるが、地域や学校、各機関等との連携などを考慮した効果的な立地を検討する。佐藤陽子議員、公明党、6ページ。市民サービス向上の取り組みについて、高齢者の安心な暮らしについて、健康を守る施策について、書かない窓口の早期導入へ。質問。行政サービスをデジタル化に対応した処理手順に転換させ、親切な窓口を構築すべき。書かない窓口の検討状況を伺う。回答。窓口改革のプロジェクトチームを組織し、協議検討を進めており、夏までに実行案、 実行スケジュールを策定して進めていく。買い物困難者対策として移動販売車の導入支援を。質問。農水省が毎年公表する食料品アクセス問題に関する調査結果等からも対策は急務と考えるが、民間と連携した移動販売車の導入について見解を伺う。回答。背景として住民の高齢化、地元小売業の廃業など、都市部においても買い物に不便を感じる方が増えている。移動販売車については、民間事業者の導入事例を参考とし、補助制度紹介と合わせて、移動販売車の移行確認をするなど、働きかけに取り組む。質問。移動販売は、買い物をする楽しみのほか、人との触れ合いや見守りなどにもつながっていく。実態把握の上、できるところから導入を進めていく考えは。回答。参入意向のある事業者と情報共有を図りながら、市が協力できるところなどを共有して進める。3歳児健診における視力検査体制強化。質問。弱視の子どもは50人に1人ほどとされ、目の機能が発達する6歳までの早期発見、治療が重要。専用機器を用いて、屈折異常などを調べる屈折検査が有効であるため、検査機器の導入について伺う。回答。3歳児健診の視覚検査の精度を向上し、弱視を早期に発見するため、屈折検査の導入に向け、国の補助事業の動向も注視しながら検討を進める。松本裕次郎議員、機密未来、6ページ。石井市政について、記載なし。令和4年度、市政方針について、機密市総合計画について、経済と環境が調和した町。質問。新型コロナウイルスにより、感染対策を徹底した経済活動が求められ、市内経済を回復させることが必要と思うが、今後の取り組みについて伺う。回答。ふるさと納税自動販売機のゴルフ場への導入や、キャッシュレス決済に対しポイントを付与するキャンペーン等により、市内経済の活性化に取り組む。子育て支援。質問。0歳から2歳の低年齢児童の保育園への入園希望が増加傾向にあり、待機児童が発生しているが、今後の待機児童の解消に向けての取り組みについて伺う。回答。近隣の保育士、養成校において、交流会や就職説明会を開催するなど、保育士を確保することで、低年齢児童の受け入れ枠の拡大を図り、年間を通じて保育園に入園しやすい環境づくりに取り組んでいく。学校教育。質問。ギガスクール構想は本市においても導入され、利活用が進められているが、今後の進め方や課題について伺う。回答。プログラミング学習の充実のために、タブレット型端末から無線接続で操作できるプログラミングロボットを導入した。また、昨年度より実施している学力調査において、タブレット型端末に結果が送られ、この課題に応じた学習内容の振り返りができるようになるなど、個別最適な学びにつながっている。今後は、互いの意見を共有することのできる機能を利用し、現在の課題である協働的な学習を高めていくため、子ども同士で考えを共有し、学びを深める事業を目指し、主体的、対話的で深い学びの視点から、 ICT を有効に活用した学習過程の改善を図っていく。高橋健二議員、公明党、7ページ。誰もが安全安心に使用できる公共施設について、誰一人取り残さない社会の構築について、地域が希望を持てるまちづくりについて、公民館の耐震補強。質問。利用の一部制限により、地域住民の方々の活動に支障をきたしており、応急耐震対策が急がれるが、具体的な対応について伺う。回答。津波公民館は、坑道に鉄骨ブレース工事による補強を行い、本年4月から利用を再開した。小糸公民館、小比津公民館は、強靭なポリエステル材を柱などに巻き付ける工事により補強を行う。パーキングパーミット制度。質問。車椅子使用者用駐車施設の適正な利用を促すためのパーキングパーミット制度について、本市の取り組み状況を伺う。回答。令和3年度中に、障害者223名、要介護者103名、妊産婦65名の方々に利用証を交付している。対象となる方には、障害者手帳や母子健康手帳の交付時等に制度の案内をするとともに、一般の方々にも広報機密や市のホームページで周知をしている。千葉バリアフリーマップ掲載施設のうち、駐車場を所有する施設等に対して、チラシやポスターを配布し、制度の周知や広報を行っている。空き公共施設等利活用事業。質問。観光、振興や地域活性化の新たな拠点として、観光客はもとより、地域住民の方々も訪れる施設となるよう取り組むべきと考えるが、見解を伺う。回答。機密まちづくりプロジェクトを立ち上げ、市民の皆様と対話を重ねながら、持続可能な公共施設サービスについて検討してきた。学校施設をはじめ、当初の役割を終えた公共施設については、地域住民の理解を得る中で、民間活力の導入を図り、新たな拠点として、再び地域の活性化に資するよう、積極的な利活用に取り組んでいく。石上類議員、機密未来、7ページ。財政運営について、令和4年度施政方針について、記載なし。スポーツ振興によるまちづくりについて、ファシリティマネジメントの推進について、今後の財政運営。質問。当初予算編成時から物価が大きく上昇しているが、財政運営上影響は出ていないか伺う。回答。電気料の燃料費調整額やガソリン価格の高騰など、今後影響が生じることが推測される。動向に注視し、適切な財政措置に努める。質問。学校給食や保育の復職にかかる購入費用が値上がりすることで、給食費が値上げされないか伺う。回答。全国的に物価は高騰しており、学校給食などの食材の購入費について影響が生じる恐れがあると認識している。スポーツの推進。質問。内美濃は運動公園のリニューアルに向けたアンケート調査が実施され、結果が公表された。結果の受け止めと今後の展開について伺う。回答。アンケート調査を実施し、 1730件の回答をいただいた。誰もが身近に運動や健康づくりを楽しめる公園や、子供や子育て世代にとって魅力ある公園を望む回答が多かった。また、サウンディング型市場調査を実施し、民間事業者のアイディアも取り入れながら、新たな魅力を創出し、スポーツ振興を図るとともに、アンケート結果等を踏まえた親しみやすく、賑わいのある公園を目指していく。空き公共施設の利活用。質問。今後、どのような施設の民間活用を考えているか伺う。回答。旧松岡小中学校や旧君津自然体験センター、清和ふれあい館などの8施設は、建物利用にかかる民間活用を。このほか、旧外見縄独身寮や旧坂田調理場などは、土地利用にかかる民間活用を検討している。今後も利活用を図るべき施設の増加が見込まれる。橋本玲子議員、輝き君津、7ページ。君津市の保健医療について、記載なし。障害福祉サービス提供体制の充実について、幼児言葉の相談事業について、記載なし。教育施策について、障害福祉サービス提供体制の充実を。質問。国では、障害者の地域生活を支援するため、いろいろな機能を持った地域生活支援拠点を市町村または県域に少なくとも一つは整備することとしているが、取り組み状況を伺う。回答。障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう、地域生活支援体制を強化していく必要がある。基幹相談支援センターを中心に、関係機関と連携を図りながら、早期の整備に向けて取り組んでいく。質問。個々のニーズに応じたサービスの提供について、以前、生活介護事業所への支援として、看護師加算等について提案したが、どのように取り組むのか伺う。回答。障害者やその家族が抱える生活課題等が多様化、複雑化する中、個々のニーズに応じたサービス提供体制の確保と質の向上に取り組んでいく必要がある。新規事業者から相談があった場合、本市で事業展開していただけるように働きかけるとともに、機材事業者に対しても現在のサービスを低下させることがないように働きかけている。質問。重度障害のある方の移動支援について、本市ではタクシー券を交付しているが、タクシーを利用できず、自家用車で通院等をしている方の燃料費の支援について見解を伺う。回答。導入の可能性については、引き続きニーズ調査等も行いながら、慎重に検討していく。不登校児童生徒の支援の強化。質問。不登校の理由は複雑になってきているが、その支援体制について伺う。回答。不登校児童生徒一人一人に寄り添った支援のために、加配教員を要望するなど、支援体制の充実に努めていく。須永和義議員、令和新生、8ページ。人口を増加させるための戦略的施策について、農業振興について、記載なし。治安が良く安全な街づくりについて、需要を満たす計画的な住宅供給。質問。木更津市と袖ヶ浦市の人口が増加した背景には、 需要に対し供給量が間に合ったからであり、需要があっても住宅の供給ができなければ、価格だけが上がり敬遠され、近隣市に人が流れてしまう。住宅供給を計画的に進めるべきだと考えるが、見解を伺う。回答。本市では、総合計画において、令和12年の人口フレームを7万7千人と設定した。転入・転出者アンケートの結果からも、転出の理由は住宅の都合が2位となっており、計画的な住宅施策を進める必要がある。空き家の利活用を推進するほか、市街地の低未利用地の高度利用を図るために、君津駅周辺へのマンション等の建設を誘導するなど、住宅供給につながる様々な施策を検討していく。君津駅を渡る歩道の耐震診断を。質問。君津駅の古線人道橋は、築47年が経過して、総合劣化度は最大値の100ということで、喫緊の課題である。今年度中に補正予算を組んで、耐震診断をすべきだと考えるが、見解を伺う。回答。古線人道橋の耐震診断については、JR の同意が必要であり、現在協議を行っているので、協議が整い次第、耐震診断を行う。見通しの悪い公園の再整備。質問。見通しの悪くなった公園は、犯罪発生の温床となる。そこで、垣根で囲われているタイプの公園、反対側まで見通せない公園という二つの視点から公園を調査し、該当する公園はすべて見通しが良くなるよう、整備すべきと考えるが、見解を伺う。回答。整備してから数十年が経過した公園では、樹木が巨木化し、見通しの悪い状況が見受けられる。見通しの悪い公園については、樹木の間伐や垣根を低くするなど、適正な維持管理に努めていく。野上慎二議員、公明党、8ページ。人が輝き、幸せつなぐ君津の推進について。子供たちが安心して育つ教育環境整備について、環境グリーン都市推進について、記載なし。共同労働の周知、推進を。質問。共同労働は地域の困りごとの解決を目指し、組合員自らが事業に従事することを基本原理にする働き方であり、事業の持続性を高めるものとして期待されている。本市において千葉県最初の職員研修を実施してはいかがか。回答。今後の市民共同のまちづくりにおいては、市民活動団体等が持続可能な運営により、地域課題に応じた活動を展開することが重要であり、共同労働はそのための有効かつ新たな仕組みであると認識している。職員をはじめ市民への周知や理解を深める取り組みについて検討する。マイナポイントの活用で市経済の活性化を。質問。6月1日現在のマイナンバーカードの本市の取得率は 43%。残りの方々がカードを取得し2万円分のポイントを獲得すれば、市として8億円分のポイントを獲得でき、経済効果は大きい。総務部長を中心に、全部長が担当部署との思いで取り組んでほしいが見解を伺う。回答。マイナポイントを取得するためには、9月末までにマイナンバーカードを取得する必要がある。DX 推進課をはじめ、全庁一丸となって申請サポートに取り組む。チーム学校の 早期の実現を。質問。国では中学校区に一人のスクールソーシャルワーカーの設置を推進しているが進んでいない。小中の校長にスクールソーシャルワーカーとしての研修を積んでいただき、準スクールソーシャルワーカーとして行動していただくことが、チーム学校としての力を高めることになると考えるが、見解を伺う。回答。各学校では、校長自身が積み重ねてきた経験やスキルをもとに、チーム学校の中心となって子どもたちの支援に取り組んでいる。しかし、より専門的な知見を備えたスクールソーシャルワーカーは大きな存在であり、効果的に活用し、チーム学校の機能を高めたい。下田健吾議員、創成会、8ページ。高校生の支援について、記載なし。私有地の適切な管理について、記載なし。本市の課題について。事務のミス、台風支援、お礼少ない。木更津は人口増。質問。市長のホームページから一期目の公約が削除された。社会情勢や状況は変わるため、明確な説明が大事であり、将来市民が見るためにも残すことを検討すべきだが、市長が就任時に4年で実現すると答弁した公約について、未着手の 7% をどうするのか伺う。回答。70歳以上の希望者への認知症無料検診。学校体育館へのエアコンの設置などは実施計画に位置づけ、実現したいと考えている。質問。子どもの数は減っているが、待機児童は増加傾向にあると思う。鈴木前市長の時代と石井市長の任期中の待機児童数を伺う。回答。鈴木前市長在職中の待機児童数の平均は7人。石井市長就任から本年4月1日までの平均は39人。質問。この4年で発生した補助金の申請漏れなど、事務のミスを伺う。回答。令和元年度は、国や県への実績報告の計上漏れで獲得できなかった補助金が204万6千円。県の補助事業の支払い漏れで3万6千500円を返還した。また、整地公園事業に関わる消費税の申告漏れにより、無申告加算税及び延滞税43万3800円を納付した。質問。石井市長就任後の交通事故とハラスメントの相談件数、定年前に退職した職員の数について伺う。回答。職員の公用車による交通事故は26件、ハラスメント事案相談は15件、定年前退職者は74人である。質問。房総半島台風の際に受けた多くの市町村や団体からの支援に対し、お礼を返し、本市職員の防災意識を高めるべきだが、どうお返ししてきたか伺う。回答。令和元年東日本台風の際に、福島県相馬市に物資支援。本年5月地震後の同市に職員2名を派遣した。質問。木更津市の人口との比較を伺う。回答。石井市長就任時の人口8万5062人から3年6ヶ月で3417人の減。木更津は522人の増。三浦道夫議員、諸派、日本共産党、8ページ。市長の政治姿勢について、福祉・医療行政について、環境行政について、 戦争と平和。質問。ロシアのウクライナへの無法な軍事侵略に対しての具体的対応について伺う。回答。ロシアによる今回の軍事侵攻は断じて容認することはできず、3月に議長と連名で侵攻に対する抗議と非難、ロシア軍の即時無条件撤退を求める共同声明を行った。社会保障制度の拡充。質問。国民健康保険制度と協会憲法、公務員の共済組合制度等の根本的な違い、構造的な違い等についての認識を伺う。回答。国民健康保険税については、協会憲法や共済組合にはない、世帯員の加入者の数に応じてかかる均等割や、各世帯に定額でかかる平等割を付加することが、地方税法により定められており、このことが税額を高くしている要因の一つと考えている。新井総合施設株式会社の動向。質問。5月の連休明け頃から産業廃棄物処分場へのダンプカーの搬入がストップしているが、同社の動向を伺う。回答。令和4年3月11日に千葉県が市の立ち会いのもと、第2期処分場の立ち入り検査を実施したところ、23層目の廃棄物が維持管理計画の厚さを超えて埋め立てされていることが確認されたため、県は事業者に対し速やかに過剰な廃棄物の撤去等の是正対策を行うよう指導した。事業者は是正対策を優先的に実施するため、5月11日から6月14日までの期間は、廃棄物の受け入れを行わないとしたことから、ダンプカーの搬入がない状況となっている。今後も県と連携しながら、当該是正対策を含め、監視に努める。以上、5ページから8ページでした。